エペソ人への手紙第2章1節。さて、あなた方は先には自分の罪過と罪とによって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い、空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。しかるに憐れみに富む神は、私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、罪過によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき世々に示すためであった。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるものではない。それは誰も誇ることがないためなのである。私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。アーメン。今日の箇所から生かされる使命というタイトルで、西堀先生よりメッセージをいただきます。
私たちは1年前の震災の時に、神様助けてくださいという思いと、神様どうしてですかという思いの中で祈りを捧げていました。そしてそれから1年間、私たちに何ができるでしょうか、私たちは何をすべきでしょうかという問いを問いかけながら歩んでまいりました。これからも何度も何度もその問いを問いかけるであろうと思います。どうしてこんなことが起こるんでしょうか。どうしてこのような痛みや悲しみの中に私たちは置かれるんでしょうか。そのような疑問が湧いては消える、そのような歩みでありました。10年前の 9/11 の時にも、私たちはこの地にあって、目の前で出来事を見ながら、どうしてですかという問いを問いかけていたでことを思います。そして、それとともに、あそこで、亡くなっていたのは、私であっても、ちっともおかしくない。あそこで、テロであれ、また、この大きな災害であれ、亡くなっていたのは、どうしてあの人であって、私ではないんだ。どうして私はここで生かされ、あの大切なあの人は死んでしまったのではだろうか。そういう思いを持って、私たちは歩んでいます。本当にこのようなことが起こるときに、どうして私はここで生かされているんだろうか。どうして私はあそこで巻き込まれて死ななかったんだろうか。ある人はそこにギルティまでも感じ、 罪意識さえも感じ、サバイバーギルトっていうんでしょうか。どうして私は生きているんだろうか。どうして私は生き残ってしまったんだろうか。そういうような思いまで持つと言われます。本当にこの人によって距離は違いますし、距離感も違うかもしれませんけれども、真剣に考えれば考えるほど、どうして私は生かされて、そこのあの人は亡くなったんだろうか。本当に人によっては、机を並べていた方が亡くなって、人によってはさっきまで話をしていた友達が亡くなって、昨日も週報に書いて、コラムに書いておきましたけれども、昨日も、数日前に BBC で流されたという、その1時間番組を見ていました。その中に子供が出てきて、誕生日の友達に、おめでとうって、そんな話をしてた、その友達が、流されて亡くなった。その子供の話が、子供の肉声が、本当に流れていましたけれども、どうして私は生きて、あの友達が亡くなったんだろう。そのような中にいらっしゃる方々もおいでだと思います。そして生き残ったことに罪意識さえ感じる場合もあるでありましょう。決して私たちは自分はこの世界の地球の反対側にいてよかったとはちっとも思えない。いえ、その場にいて命からがら逃げた方々の中には、ああ、助かってよかったという方々もいらっしゃるでありましょうけれども、でも、やはり同じように、なんで私は生き残ったんだろう。なんで私は生きているんだろう。そのような思いを持って歩んでいらっしゃる方々がどれほどいるだろうかと思わされます。私は5歳の時に交通事故に遭いましたけれども、自分で車が来るのが分かっていて飛び出して事故に遭いました。自業自得というならば、これ以上のことはないだろうという愚かな行為でした。車が来る、プーと鳴らしている、その中に、でもどうしてもいても立ってもいられなくて、飛び出した。そして事故に遭います。でも私はこのように生かされています。でも私の友人はそういう危ないことは何もしてないのに同じように交通事故で亡くなりました。どうして私は生かされ彼は亡くなったんだろう。私たちは生かされている間、そのような問いを何度も何度も自分に対して、人生に対して、そして神に対して問いかけるのではないかと思います。私が助かってよかったでは済まない。そのことを思わされます。私たちが生かされているのは、もしも神がいて、私というものを生かしているとするならば、そこには、生きなさいという使命があるのであります。よかったで済まない。どうしてで済まない。生きなさいという使命があるのであります。そのことを思うときに、私は思い一週間思い巡らしている中でこの聖書の言葉に出会いました。 10節の言葉でありますが、私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったので、私たちは良い行いをするために生かされているのであります。神様の喜ばれる歩みをするために生かされているのであります。ここを読みながら、この聖書の箇所を頭に浮かんだ後に、この聖書の箇所を全部読みながら、でも良い行いをしなさい、本当だな、本当に私は良い行いをしよう、そういうふうに考えるのもいいんでしょうけれども、でもこの聖書の箇所全体を読んでいくときに、この良い行いというのはですね、結果であるということが分かってくるのであります。2章の、7節あたりからそのことがはっきりと書かれているのでありますが、それ7節をちょっと読みしましょうか。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき世々に示すためであった。私たちが生かされているのは、いや本当にいつ命が取られるかわからない、でもそれ取られてもそれは当たり前だ、でもそんな中で生かされている、そこには私たちが神様がどれほど大きな愛を持っていらっしゃるか、それを来るべきように伝えていく、そういう使命が与えられているんだ。その結果、良い行いをするようにと召されているんだ。良い行いしなさい。痛みを感じている人がいたらそこに行きなさい。戦いを覚えている方がいたら共に戦いなさい。そのように神様は私たちを召されたのである。神様が私たちをどれほど愛しているか、そのことをあなた方の良い行いを通して表しなさい。それは神様の愛を知る中で、私たちは神様の愛を表しているためにどうしても必要な、神様はどんなに私たちのことを愛しているかを知ることですね。私たちが神良い行いをしなさい、良い行いって何かの結果です、何の結果ですか、神様がどんなに愛しているか、そのことの結果ですよって聖書は言う。もう一箇所聖書を開きましょう。ヨハネ第一の手紙というところの3章の16節なんですが、後ろの方、聖書の後ろの方にいてですね、378ページです。こう書いてあります。聖書を、借りていらっしゃる方はですね、教会の聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の379ページですね。聞いていてくださるだけでも結構です。3章の16節。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。皆さん、私たちは神様の愛をどこで知っているか。十字架で知っているんだって聖書は言う。神様はご自身を与えてくださった。それに愛が現れている。神様はあなたを愛してますよ。神様はあなたを愛してますよ。教会ではそういうことを言うかもしれない。でも本当に私たちはいろいろな現実の生活の中で、悩みの中で、どうして神様が愛しているならばこんなことが起こるんだろう、こんな苦しみがあるんだろう、まさにこのような大きな出来事の中で、神様が愛ならばどうしてこんなことが起こるんだろうか、どうしてこんな悲しいことが起こるんだ、こんな辛いことが起こるんだろうか、どうして私の人生はまっすぐいかないんだろうか、どうして私はこんなに踏んだり蹴ったりのことを経験しなきゃいけないんだろうか、どうして私はそんなに人からそういうふうに言われなきゃいけないんだろうか。いろんなことを私たちは経験していく中で、神様が愛ならばどうしてだろうか。神様が愛ならばどうしてこんなことが起こるんだろうか。そのことを経験します。でもそんな私たちに、聖書は、それは愛を探す場所が違ってるよ。神様の愛を知ろうとするならば、十字架に行きなさいよ。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。主は、これイエスですが、イエスは私たちのために命を捨てたんだ。 私たちはレントという期間を過ごしています。このレントというのは、この普通日本語でね、レントって聞くとなんかアパート借りることっていうイメージになるかもしれませんが、このレントというのはエルから始まるレントでありまして、このイエスの十字架を覚えて、イエスがこの十字架につけられたそのことを覚えて過ごす40日間のことを指していますけれども、教会には必ず十字架がついています。ここを私たち周りを見回しても、あのライトのところにも十字架がついています。この椅子のところにも十字架がついています。一番建物の高いところにも十字架がついています。たくさん十字架がついています。それは教会のシンボルです。でもそれはもともと死刑の道具でした。世界中のどこのグループが死刑の道具を、私たちのシンボルはこれですというふうに掲げているでしょうか。教会だけです。私たちのシンボルはこれです。死刑の道具、イエスが貼り付けになった死刑の道具が教会のシンボルになりました。それはただイエスは敗北して、ただイエスはかわいそうに十字架につけられたんだ、惨めな死を迎えたんだ、頑張ったんだけど死んでしまったんだ、自分の信念を通したら死んでしまう、殺されてしまったんだ、そういう意味での十字架の飾っているわけではありません。それはあの十字架、本当に両手両足釘で打たれて処刑されたその十字架は、人々の妬みを買って処刑されたというのではなくて、私たちの罪を代わりに背負って、全時代全世界の罪を全部背負って、本当ならば私たちが自分自身の罪の結果を負わなければならないのに、イエスが私たちの罪を代わりに背負って、全時代全世界の罪を背負って、あの十字架にかかってくださって、罪の塊になってイエス苦しんでくださった、それゆえに私たちは許された。本来ならば私たちが受けなければいけない罰を代わりに、身代わりに受けて私たちを許してくださった、私たちを許してくださった、その身代わりの愛のゆえに、私たちはそこに愛を知るんだ。神様がどれくらい私たちを愛してるかって、十字架見なさいって。本当なら私たちが生きなければいけない、本当ならば私たちが追わなければいけない、本当ならば私たちが苦しまなければならない、それをイエスが身代わりに受けて、その身代わりに受けたからこそ私たちは許された。先ほど永遠の必要のためにと言いました。永遠の世界まで私たちを導いていってくださる、その許しをくださった、その愛をいただいたから、私たちは愛ということを知ったんだ。だからそれで終わらない。私たちは愛される、あ、すごい、そうか、私の身代わりになってくれたのか、なんかピンときたようなピンとこないようなことだけど、愛されてるのか。それで終わらないで、今度は私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。今度は私たちが人々のために生きていくんですよとイエスは言っているのであります。私たちはこの生かされているものとして愛を伝える使命をいただいています。そのためには本当にもっともっと愛を知らなきゃいけないなと思う。本当にこういうことをしたい、こういうことをしたい、本当に人のためにしたい、素晴らしいでしょ。でもその本当にその愛を表していくために、もっと必要なことは何かって、私たちがもっと愛を知っていくことです。愛されている喜びをもっともっと知っていくことです。神様がどれほど熱い思いを持っているのか、どれほど私たちに愛を注いでいらっしゃるのか、それをもっともっと知ることです。今日はこれから聖餐式というのを持ちます。今日初めていらっしゃった方々もおいでだと思います。これは何が起こっているんだろうって感じがあるかもしれません。これはイエス様がこのパンを配り、またはブドウジュースを配りますが、パンはイエス様の体を表しています。ブドウジュースはあの十字架の上で流されたイエス様の血を表しています。イエス様の血を表しています。 体を裂かれ、肉を血を流して私たちの身代わりとなってくださった、その神様の愛を忘れないように、神様の愛がもっと深く分かりますように、そのような意味でイエス様が私たちに残してくださったものであります。今日はこれから聖餐に預かりますけれども、本当にそのことを覚えていただきたいと思う。神様がどれほど愛してくださったのか、そして私たちはこの時生かされているものとして神様の愛を表していくものとなろうじゃありませんか。本当に対岸の火事ではあってはならない、地球の裏側の出来事としてなってはならない、本当に私たちはもっともっと深い愛を持たせていただきたい。いや、これも修法に書きましたけど、私たちもっともっと聞いていかなきゃいけない、もっともっと本当に分かったつもりになっちゃいけない。どれほど大きな戦いがあり、どれほど大きな悩みがあり、どれほど大きな必要があるのか、本当にもっともっと聞いていかなきゃいけないと。そのためにどれほど私たちが愛され、どれほど大きな愛をいただいているか、そのことをもっともっと味わわせていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは小さな愛しか持ってないものであります。いや、愛のないものです。愛のわからないものです。でもそのような私たちのために一人子イエス様を与えてくださって、どんなに私はあなたを愛しているかって表してくださって、愛がわかるものにさせてくださったことを感謝をいたします。神様、どうかもっともっとあなたの愛を教えてください。もっともっと愛を味わわせてください。そして私たちがこの世に生かされていることの意味を、まだこの地上に命をいただいて歩んでいることの意味をもっともっと味わわせてくださいますようにお願いをいたします。愛することを教えてください。もっともっと愛することを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。今孤独の中にいらっしゃる方々もおいでだと思います。あの被災地においても孤独を感じていらっしゃる方がどれほどいらっしゃるかと思います。神様、どうかそこに使命を感じて歩んでいらっしゃる方々もいらっしゃいます。今日もそういう方々がここに来てくださいました。本当に感謝いたします。神様、どうか私たちがその方々を支えていく、そのことを通して愛を表すことができますように、また私たち自身も出ていって、またこのニュージャージー地域もたくさんの孤独を感じていらっしゃる方々もいるでしょう。どうか私たちを使わせてくださって、あなたの愛を表すものとして用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。